ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。2月12日、安倍内閣総理大臣は第189回国会における施政方針演説の中で、北朝鮮について次の通り述べました。北朝鮮には、拉致、核、ミサイルの諸懸案の包括的な解決を求めます。最重要課題である拉致問題について、北朝鮮は迅速な調査を行い、一刻も早く全ての結果を正直に通報すべきであります。今後とも、対話と圧力、行動対行動の原則を貫き、拉致問題の解決に全力を尽くしてまいります。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いて、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。3月2日、パックネ大統領の 3.1 節記念演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月1日に韓国のパク・クネ大統領は 3.1 独立運動の記念式典で演説を行いました。毎年3.1 節には演説を大統領は行っているわけでありますが、しかし今年が日韓正常化50周年にあたる年であるということもあって、日韓関係の改善について非常に積極的な発言、姿勢が伺われるかどうか注目されておりましたが、特にそういう積極性というものを感じさせる内容ではなかったということになるかと思います。パク・クネ大統領は一方におきまして、やはり歴史問題についての日本の姿勢というものを強く批判して、そして日本の姿勢の転換が必要であるという、一方的な要望を繰り返すということをいたしました。しかし、その他方において、それとともに今年が日韓50周年、正常化50周年にあたるということも意識して、より成熟したパートナーの道を日韓が歩むことが望ましいという、そういう未来志向的な呼びかけも出したわけでありますので、その2つを中心にした対日発言ということになりますと、特に大きな変化が伺われるというものではなかったということになろうかと思います。歴史問題についてのパク・クネ大統領の発言は、従来通りということになるかと思いますが、特に 朴槿恵大統領が非常に力を入れております。いわゆる慰安婦問題の解決ということについては、これを必ず解決すべき歴史問題だというふうに位置づけて、特に現在そのいわゆる慰安婦であった女性たちの平均年齢が90歳にも近くなっているとということは、その慰安婦であった女性たちの名誉を回復する時間がもうあまり残されてないと、できるだけ早く、やらなければいけないんだということを強調をいたしまして、それと同時に教科書問題についても日本政府が相変わらず歪曲しようとしているという、その姿勢を改めるように強く求めました。しかし他方で、今年が日韓50周年であると、正常化50周年であるということも強調いたしまして、成熟した日韓関係というものを作っていくべきであるという、その希望というものも明確にしたところであります。特に今年のこの記念式典での演説ではですね、わざわざある歴史学者の発言を引用いたしまして、歴史というものは都合のいいものだけを記憶するのではよくないと、歴史について認定するということ、それが進歩に向かう唯一の道であるという、そういう言い方をしたわけでありますが、これはもちろん日本の姿勢を正したいということでありますが、同時にこのことは当然のことながら韓国に向けても言える話であります。歴史は都合のいいものだけを記憶するべきではない、歴史についてきちっと認定するということが進歩に向かうということであれば、韓国もまた戦後の日本の歩み、それを認定しなければいけませんし、特に50年前に国交を正常化した後、日本の協力というものが非常に韓国の発展に大きく寄与したということも、これも認定すべき事実でありますので、今までそういうことから目を背けるというところが韓国も多かったわけでありますから、こういう歴史学者の発言を引用した朴槿恵大統領の姿勢を見ておりますと、それが将来韓国もちゃんと歴史を認めることになるかどうかということが注目されるという話になろうかと思います。朴槿恵大統領は北朝鮮につきましては、韓国が北朝鮮を孤立化させようとしているわけではないんだということを強調いたしまして、韓国が望んでいるのは北朝鮮が国際社会の責任ある一員になってくれることであると、そのために今南北間のいろいろな交流協力を進めて、それが民族の和合と南北間の同質性を回復させる、その転機になることが望ましいという、そういう姿勢を示しました。その上で離散家族の再開問題とこういうものをできるだけ早く進めたいという希望を述べましたし、また今年はスポーツ、文化、芸術分野での交流というもの、あるいは民生次元に立つ協力というものを拡大したいという、そういう意思も示しました。そして最後に、北朝鮮に求めるもの、望むものとしてですね、解放と変化の道に向かってほしいと言ったわけでありますが、その解放と変化の道というのは、それが平和をもたらし、同時に体制の安定をもたらすと、そういう解放と変化の道に行ってほしい、体制安定という言葉を朴槿恵大統領は使ったわけでありますので、ここが極めて注目されるところであったかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は日本政府パンフレット北朝鮮による日本人拉致問題の中から、拉致問題 Q&A をご紹介します。日本人拉致被害者は何人いるのでしょうか。 政府が北朝鮮による拉致被害者として認定したのは17名です。このうち5名はすでに帰国を果たしましたが、残りの12名については帰国できていないままです。またこの他にも、行方不明の日本人のうち、拉致の可能性を排除できない方々も多くおられ、政府は認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者を一刻も早く帰国させるように強く求めています。北朝鮮は拉致を認めたのに、どうしてまだ帰国できない人がいるのでしょうか。拉致被害者が日本に帰国することにより、スパイ活動など北朝鮮にとって不都合なことが明らかになるのを恐れているためと考えられています。例えば、キム・ヒョンヒ北朝鮮元工作員は、1987年11月、日本人になりすまして韓国の航空機を爆破しました。キム・ヒョンヒ元工作員は、拉致被害者田口愛子さんから日本語の教育を受けたと証言しています。しかし、北朝鮮はこの事件への関与を未だ認めておらず、事実が明らかになることを恐れて、田口さんを帰国させていないと言われています。どうなれば、拉致問題が解決したと言えるのでしょうか。拉致問題の解決には、以下の3つを実現する必要があります。まずは、すべての拉致被害者の安全を確保し、すぐに帰国させること。そして、北朝鮮が拉致被害の真相を明らかにすること。さらに、北朝鮮が拉致を実行した者を日本に引き渡すこと、です。以上、拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、横田めぐみさんのご両親、横田茂さんと横田早紀江さんからのメッセージです。このメッセージは、2014年2月1日に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において、当時13歳だった横田めぐみさんは、下校途中に拉致されました。それでは、お聞きください。
めぐみちゃん、ずいぶんしばらくですね、元気にしていますか？我々はお母さんと去年12月に人間ドックに行ったんですけど、まあ、しかし何も治療するようなことはありません。それから、拓也家族、哲也家族も、含めて誰も病気になっておりませんので安心してください。それからめぐみちゃんが北朝鮮に行ってからもう36年がもう過ぎました。それで10月5日の誕生日の時は川崎市がめぐみちゃんの誕生日をやってくれます。毎年。それから11月の15日には新潟県が他の新聞社なんかと一緒になってめぐみのための早く帰ってこれるように集会をやってくださっています。それからめぐみの友達の吉田さんなんかも時々チャリティーコンサートを開いてくださいますから、皆さんめぐみのことはよく知っています。それでやはりこれからいつになるかってことは我々もはっきり分かりませんけど、やはり健康に十分気をつけてください。元気であれば少し遅れたとしてもこちらに帰ってこれると思いますし、それが一番大事です。それから12月の終わり頃に松下バレエ団を見に行きました。そして主役の方と一緒に写真を撮って、それから後でめぐみちゃんの話をしました。写真を送ってくれましたので、帰ってきたらまた見てください。元気にしているのが何よりですから、健康にだけは気をつけてください。
続いて横田早紀江さんからのメッセージをお聞きください。
北朝鮮でめぐみちゃんはどうしていますか？いつもこうしてラジオの収録をしていただいて、あなたに声が聞こえているかな？ 誰かから聞いてくれるかなっていつも思いながらお話をしています。あなたと会えなくなってもう36年になってしまいました。お父さんやお母さんや他の方々のお父さんやお母さん兄弟みんなで北朝鮮から皆さんが帰ってくるのを待って一生懸命に活動しています。お母さんの川崎の家からは本当に綺麗な富士山が見えますよ。真っ白で日本の象徴ですけれども、こんなところに住めると思っていなかったんだけど、めぐみちゃんがいたらどんなにか喜ぶのになっていつも思いながら毎朝見ています。あなたのお友達の広島の谷口さんのおばちゃんと昨日会いました。大阪の集会でめぐちゃんはどうしてるかな、なんで帰ってこれないんだろうねっておばちゃんもとっても心配しています。たくさんのお友達とそのお父様お母様たちもあなたと仲良くしていてくださった方がみんな待ってます。日本中の人たちがめぐみちゃんやたくさんのそちらに連れて行かれている人たちが早く帰ってくるようにどうか返してくださいとお願いをしています。家族はみんな元気で本当に大変ですけれども病気もしないで、徳也哲也にも男の子がみんな男の子ですけどね、めぐみちゃんは女の子のヘギョンちゃんを産んで育ててくれましたね。こちら男の子4人、もう中学1年2年生のあなたと同じぐらいのいなくなった頃の年代になってみんな元気で待っていますから、どうか病気をしないで元気でいてください。お母さんたちも年いったけど本当に頑張って元気で会うまで楽しみにみんなで待っています。元気で過ごしててください。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのご両親の横田茂さんと横田早紀江さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、海援隊の母に捧げるバラードをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、 ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。